練馬区議会発行、練馬区議会だより、平成27年7月、第197号、後援の区議会だより、第146号をお届けします。後援の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしですか？この後援の区議会だよりは、カセットテープ版とデイジー版があります。それでは今回の内容をご案内してまいりましょう。カセットテープ版は90分テープ1巻の構成です。テープの表側です。1番、平成27年第2回定例会の概要。2番、一般質問の用紙、この途中まで。裏側に参りまして、2番、一般質問の用紙。3番、議決した議案。4番、結果の出た陳情。5番、意見書。6番、要請書。7番、定例会の開催予定。8番、第18期練馬区議会議員名簿。9番、区議会の構成。10番、後書き。以上の順にお伝えします。カセットテープ版には主要な項目の頭にトーンインデックスが入っています。どうぞご利用ください。この区議会だよりの内容に関するお問い合わせは、電話代表で 3993-1111 番までどうぞ。それでは最後までごゆっくりお聞きください。はじめは平成27年第2回定例会の概要です。新しい議会の構成決まる。議長、副議長、各委員会の委員を選任。議長、柏崎剛。副議長、内田博則。平成27年第2回定例会は6月8日から29日までの22日間の会期で開催しました。この定例会は4月26日に行われた区議会議員選挙で選ばれた第18期の議員による初めての議会で、今後の議会構成などを決める議会でもありました。第18期練馬区議会議員の任期は平成27年5月30日から平成31年5月29日です。6月12日に議長・副議長の選挙を行い、議長に柏崎剛議員、副議長に内田博則議員をそれぞれ選出しました。新議長のもと、常任、議会運営、特別の各委員会の委員の選任を行いました。6月15日に区長から、区政改革の推進、子育て施策、高齢者施策、障害者施策などについての所信表明があり、これを受けて12名の議員が一般質問を行いました。議案として区長から、練馬区個人情報保護条例の一部を改正する条例、練馬区立児童館条例の一部を改正する条例、練馬区練りっこクラブ条例など32議案が提出されました。議員からは、外国人の人権が十分尊重されることを求める意見書など9議案が提出されました。また委員会から、地域医療構想の策定に関する意見書が提出されました。審議の結果、区長提出32議案、議員提出8議案、及び委員会提出1議案を原案通り可決、議員提出1議案を否決しました。皆様から提出された陳情は1件を不採択としました。会議の開催状況です。6月8日月曜日、本会議、会期の決定。12日金曜日、本会議、議長、副議長選挙。15日月曜日、議会運営委員会、本会議、所信表明、議案上程など。16日火曜日、本会議、一般質問。17日水曜日、本会議、一般質問。18日木曜日、本会議、一般質問。19日金曜日、常任委員会、5委員会。22日月曜日、特別委員会、4委員会。23日火曜日、特別委員会、1委員会。常任委員会、5委員会。 25日木曜日、常任委員会、5委員会、特別委員会、4委員会、29日月曜日、議会運営委員会、本会議、議決。以上です。平成27年第2回定例会の概要でした。
区政を問う一般質問の用紙をお伝えします。平成27年第2回定例会の一般質問は6月16日、17日、18日の3日間、12名の議員が行いました。ここでは質問と答弁の用紙をご紹介しています。全文は1ヶ月後に発行予定の会議録をご覧ください。会議録は区立図書館、区役所西庁舎1階、区民情報広場、区議会ホームページで閲覧できます。また、質問の様子は区議会ホームページでご覧になれます。ぜひご利用ください。それではお伝えしてまいりましょう。なお、質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、健康長寿社会の実現と子育て支援対策を。練馬区議会自由民主党、関口和夫の質問です。平和安全法制法案及び憲法について、法案の議論の受け止め方と憲法の平和主義への考えは。
国会で議論を尽くすべき。平和主義は人類共有の価値として普遍的意義を持っています。
区政について、区政運営の考えは。
ビジョンを発展させ、区民と議会とともに区政を推進します。
大阪都構想と顛末について、考えと評価は。
大都市行政に一石を投じるものでした。
緑の風吹く街ビジョンのアクションプランについて、素案からの変更点は。
ビジョンとの整合性から見直しを行いました。
実情に合わせた柔軟な対応を。
状況に応じて機動的に対応します。
区政改革について、基本的な考え方と改革に向けた決意を。
新時代の自治体へと自ら改革していく必要があります。
区民・学識経験者による検討会議の議論の視点は。受益と負担を含めた行政サービス見直しの検討は。
区民サービスの質の向上や受益と負担の公平性などを検討します。
区政の課題を区民が理解するための取り組みは。
区の現状と課題を分かりやすく示します。
人材育成と組織の見直しについて、職員の育成方法は。
民間への派遣研修などや専門コンサルタントを活用します。
執行体制の構築は。
組織体制を強化し、課題に的確に対応する組織を目指します。
外郭団体の見直しと区の関与について、見直しの視点は。必要性とあり方を検証し精査を。
役割を明確化し、あり方や指導監督などを検討します。
今後の区財政の見通しについて、現在の経済情勢の認識は。
予断を許さない状況です。
区財政の見通しは
さらに厳しさを増すと認識しています。
特財政調整交付金について、協議に臨む区の姿勢は。
区の実態を適切に反映した算定となるよう協議します。
待機児童対策について、不解消の原因は。
1歳児の入園申請が大幅に増えたことです。
新基準とは。
算定除外の事由などが変更になりました。
新基準での待機児童数は
176人です。
今後の具体策は。
練馬子ども園の推進と1歳児を重点にした施設整備と定員の拡充です。
健康長寿社会の実現について、総合事業の概要と開始後の状況は。
区基準の訪問通所型サービスも加え提供します。4月で延べ280人の利用がありました。
積極的働きかけを。
案内送付や商店街などの活用も検討します。
対策や計画は。健康長寿社会の在り方をさらに検討し、実現に向けて努力を。
アクションプランに新たな在宅支援策を掲げました。また、意欲ある高齢者の活動を支援します。
練馬区議会自由民主党関口和夫の質問でした。続いて介護予防の推進で健康長寿の練馬を、練馬区議会公明党薄井民夫の質問です。区長の基本姿勢について、区民サービスの向上と財政健全化の両立を、
改革に取り組みます。
行政組織の効率化の推進を、職員の意識変革と組織体制の改革を、
区民の視点に立つ職員を育成し、機動的かつ的確に組織を運営します。
公共施設など総合管理計画策定の考えは、
シミュレーションを行い数値目標を明らかにします。
特別区税増収と財政調整交付金減少の影響は、
財政調整交付金の大幅な減収を懸念しています。
財政の硬直化への対処を、
財源確保と事業の見直しに努めます。
負債と基金のバランスの考えは、
計画的に活用します。
健全な財政運営で福祉充実を、
持続可能な財政基盤を構築します。
ふるさと納税の増収を
検討します。
MERS への万全な体制を、なお MERS は中等呼吸器症候群ウイルス性の感染症の略、
患者対応班貿易班などの体制を構築します。
アクションプランについて、基本的考えは、
ビジョンの実現可能性を財政的に担保するものです。
区民意見は、
ビジョンに反映しプランも見直しました。
乳幼児一時預かりの拡大を、
利用日の通年化や定員を拡大します。
練りっこクラブは早期に全小学校実施を、
早期実施を目指します。
医療介護連携チームとの連携を、
相談窓口に連携推進員を配置し支援します。
特別養護老人ホームの前倒し整備を、
着実に整備を推進します。
新病院の誘致を、
医療法人などへの支援制度を創設します。
無電柱化の推進を、
基本方針を定め計画的に取り組みます。
保育の充実について、待機児童の状況と分析は、
1歳児の申請が大幅に増えました。
アクションプランの保育定員整備量を拡大し見直せ、
計画を前倒しします。
コンシェルジュ配置でマッチング体制の整備を、
すくすくアドバイザー2名を配置しました。
保育士の処遇改善を、また人材確保のための調査を、
都の制度などを活用します。調査など有効な方策を検討します。
保育の質の向上のための調査を、
第三者評価などで向上を図ります。
介護予防について、介護予防施策の積極的推進を、
27年度から講師の派遣など施策を充実しました。
街角ケアカフェの全区展開を、
設置効果を踏まえ検討します。
コンビニを活用した地域密着型の介護事業に対する支援を実施せよ、
事業者と相談し活用を検討します。
子どもの安全管理について、地域防犯防火連携組織の全校設置を、
全校配置を目指します。
区立小学校に民間警備員の配置を、
国などに財源確保を要請します。実績を検証し事業を充実します。
学童養護に早急に通信機器の配備を、
早期実現に取り組みます。
土曜日授業に対応したスクールゾーンの設置を、
関係者の意見交換の場を設けます。
練馬区議会公明党薄井民夫の質問でした。代わって都市計画道路早期整備、西武新宿線立体化を、練馬区議会自由民主党西山清隆の質問です。緑の風吹く街ビジョンについて、区長の福祉に対する考えは、
良質で多様な福祉サービスを誰もが選択できる社会を実現することが重要な役割です。
区政改革のタイムスパンは、
取り組みの内容に合わせて適切に進めます。
ビジョンの戦略計画に基づき策定される区政改革計画の期間と内容は、
28年度からの4カ年です。区民サービスの質の向上などを想定しています。
高齢者福祉施策について、地域包括支援センターの委託化による区民のメリットは、
専門性を生かしより適切に対応できることです。
地域ケア個別会議の効果的な開催方法は、
地域で多発する事例をテーマとして課題把握やネットワークの構築などのため年4回程度開催します。
地域包括支援センターと福祉事務所の連携は、
虐待の対応では常に連絡を取り合い役割を果たします。
地域包括支援センターが質の高いサービスを維持・向上していくためには評価の仕組みが重要では、
第三者評価の仕組みを作ります。
介護保険制度について、介護保険制度改正を受けて区の最も重要な取り組みは、
医療・介護などを一体的に提供する地域包括ケアシステムを確立することです。
新サービス開始に伴い地域包括支援センターの司書が担う役割は、
介護予防と自立した日常生活が送れるケアプランを作成します。
区民が支払う介護保険料が応分以上の負担にならないように、
負担が過度にならないよう努めます。
都市計画道路の整備について、次期計画の策定に向けて区長の所見は、
都市生活を支える良質な空間形成を目指します。
補助156号線と補助132号線の都市計画道路の整備推進について見解を、
優先整備路線となるように取り組みます。
東部地域の都市計画道路の復員や断面構成は次期計画に向け検討するのか、
事業化の段階で詳細に検討します。
石神井公園駅南口西地区再開発事業への支援は、
準備組合による適切な計画策定への助言や合意形成を支援します。
外郭環状線道路について、外環の早期完成に向けた考えは、
引き続き国などに強く働きかけます。
工事を安全に進める上で地域との関わり方は、
国などの事業者へ情報提供や意見交換のあり方について検討を要請します。
西武新宿線の立体化について、早期実現に向けた今後の取り組みは、
地域の機運醸成と東京都への働きかけに一層取り組みます。
上石神井駅周辺のまちづくりについて、現状と今後の進め方は、
東京都が交通広場を含め外観の2の都市計画を変更しました。今後はまちづくり手法を活用した道路整備の方策を検討することになっています。
練馬区議会自由民主党西山清隆の質問でした。次は西武新宿線立体化促進で住みやすい街へ、練馬区議会公明党柳沢義美の質問です。防災対策について、感震ブレーカーの設置を、
認証製品の情報収集に努め普及促進を検討します。
火災の延焼防止や地域の不燃化に対する取り組みは、
密集住宅市街地整備促進事業などを進めます。
安否確認ボードを防災訓練などで積極的活用を、
町会や防災会と連携し積極的に訓練に取り入れます。
小中学校避難拠点のエネルギーは LP ガス、電気自動車を合わせて活用するベストミックスを
活用を検討します。
都市農業振興について、小中学校の給食に練馬野菜の使用促進と区は学校での農作業体験の推進を、
学校栄養士に対し献立研修の拡充などで促進します。農業体験は実践事例を全校に周知します。
練馬野菜の販売拡大を、
練馬ルシェなどのイベント充実などに努めます。
農の学校での支えて育成に加えて担い手育成の取り組みを、
認定農業者制度などを活用し支援します。
農地の防災機能強化とその役割を区民に周知せよ、
農業用井戸を活用した防災訓練などを広め、その取り組みを紹介します。
障害者支援について、重症心身障害児者を対象とする施設の整備を、
短期入所施設の拡充を関係機関に要請します。
障害児の訪問保育の実施を
年内の開始に向けて検討します。
ボッチャ交流大会の開催と機材の貸し出しを、なおボッチャとは重度脳性麻痺者もしくは同程度の四肢重度機能障害者のために考案されたスポーツで、パラリンピックの正式種目、
総合型地域スポーツクラブなどと連携します。
発達障害児の身近な地域での専門相談を、
保健相談所などと連携を図り相談の機会を確保します。
ヘルプカードのサポートマニュアルの作成を、
活用方法などをリーフレット作成を検討します。
乳幼児健診の充実について、発達障害の早期発見への対応は、
医師や専門相談員などが助言を行い、必要に応じて専門療育機関も紹介するなど丁寧に対応しています。
歯科健診を地域の医療機関で実施を、
健診予備日を増やすなど工夫します。
3歳児の視力検査は健診キットの配布ではなく見直しを、
知能訓練士の活用を検討します。
5歳児健診の早期実施を、
制度化に向けて国や東京都に働きかけます。
西武新宿線の立体化について、今年度の計画は、
関係道路の位置や復員の検討などです。
西武鉄道と東京都と区の勉強会の開催を、
適切な時期に実施します。
まちづくりニュースの発行と立体化促進協議会の継続開催を、連続立体交差事業が道路整備の一環であることを周知せよ。
東京都の動向などを注視し、議会や地域住民とともに取り組みます。まちづくりニュースなどの活用で広く周知します。
沿線3駅のまちづくりは地域の特徴を生かし、駅周辺の商店街の振興と合わせて取り組みを、
各駅の個性を生かしたまちづくりを進めるため、商店街の特色ある取り組みなどを支援します。
練馬区議会公明党柳沢義美の質問でした。次は戦争法案を廃案へ、練馬区の姿勢を示せ、日本共産党練馬区議団有馬豊の質問です。戦争法案について、練馬の若者を戦場に送ることをどう考えるか、戦争法案は憲法違反であると考えるが、区長の認識は、
憲法の解釈や改正を議論することと憲法尊重擁護義務は矛盾しません。国の動向を注視していきます。
教科書採択について、日本が正しい戦争をしたとの安倍首相の歪んだ歴史認識への区長の考えは、
教育行政改悪容認との指摘は理解できません。区は論評する立場にありません。
採択は、教育の政治的中立性を脅かすことなく現場教員の意見の反映を、
教職員の意見聴取は教科研究会を活用します。
教科書展示場所を増やし、閲覧時間の延長を、
今年は席分室でも展示します。さらなる増設や延長の考えはありません。
国民健康保険料について、国保料を引き下げのため国の定率補助を総医療費の 45% へ戻すよう求めよ。
国の削減分は東京都が担っており、直接保険料には影響しません。
広域化でも区の一般財源を投入せよ。
現在すでに多額の繰入れ金が必要な状態です。
23区が引き下げで一致して進めるよう力を尽くせ。
23区一致で制度の質向上に取り組みますが、保険料引き下げは困難です。
介護保険料について、区の法定外繰り入れと国の負担引き上げを求め、保険料を引き下げよ。
法に基づき負担すべきであり、これを超える繰り入れは困難です。国には法定負担分 25% の確実な交付を要望しています。
百姓急性期病院について、五大病院構想を後退させた理由を示せ。500床病院整備を重点課題とし、整備や開設の時期を示せ。
認識に誤りがあります。ビジョンの戦略計画に掲げ、5カ年の取り組みで病院整備を計画化しています。
国に病床削減計画の中止と東京都へ単独医療券を求めよ。
区は今後を見据えて医療介護を充実します。積極的に東京都に意見も述べていきます。
中途障害者支援事業について、利用要件を緩和し、介護通所サービス利用以外は支援事業との併用を認めよ。
内容に応じて併用を認めています。
施設利用は週2日の制限をなくし、 個別事情を考慮して週5日に、
週2日に限定せず、障害の状況などを考慮し個別に判断しています。
送迎バス利用は地域活動支援3型事業へも開放し、通所の期限1年を撤廃せよ。
送迎が必要な人には区内鉄道駅まで運行しています。利用継続も可能で1年の制限はありません。
関越高架下活用について、高架下利用の例外許可で住民の意向確認は不同意が多数のものがある、住民合意のない施設整備は凍結を、
区民意見を踏まえ住環境に配慮し設計しています。地域住民には引き続き丁寧に説明し、28年度整備完了に向けて取り組みます。
日本共産党練馬区議団有馬豊の質問でした。続いて、区民自治の寛容と合意形成を重視した区政を、練馬区議会民主党無所属クラブ白石恵子の質問です。危機管理体制の構築を、区民の命を守る最高責任者としての区長の姿勢は、
災害に強い安全な町練馬の確立に向けて全力で取り組みます。
地域の自助・共助のスキルを高めていくための専門分野の人材をどのように活用されるのか、
練馬防災カレッジの講座に講師として迎えています。
行政改革について、区政改革推進会議の方向性は、
今後の区政改革の内容などを継続的に検討し区長に提言するため設置します。
これまで進めてきた行政評価委員会との整合性は、
行政評価委員会は次元的に設置するものです。推進会議の提言から行政評価の第三者評価のあり方を検討します。
介護保険制度改正について、介護予防・日常生活支援総合事業について事業者への対応は、
円滑に実施できるよう説明会を開催しました。事業開始後も情報交換も行うなど対応しています。今後とも介護予防を推進します。
28年度に地域密着型サービスに移行する小規模の通所介護サービス事業者への説明は、
国から基準などが示され次第迅速な情報提供に努めます。
特養入所者への影響は、
改正による影響は少ないと考えます。
地域における高齢者の支え合いの構築は、
地域包括ケアシステムの確立に向けて取り組みます。
児童手当からの転引き可能な制度の導入を、学校給食費、学童クラブなどの保育料、学用品購入などが児童手当から転引き可能となった、選択制を含め導入に向けた調査研究も必要では、
導入について研究します。
5歳児健診の導入を、乳幼児健診は高い受診率を示すが、未受診者への対応は、
保護者に養育状況を確認、確認できない場合、子どもの居住実態の把握と安否確認を行います。
3歳児健診以降のフォロー体制は、
経過観察が必要な場合は継続相談も実施します。
就学児健診までの切れ目のない支援体制に、5歳児健診の導入の考えは、
制度化を国などに働きかけます。
自転車対策について、法改正の周知の仕組みは、
警察とも連携し交通安全教室での啓発などに取り組みます。
改正内容は難しい文言があるが、教育現場での指導方法は、
校長会などで改正法の内容及び自転車の安全な乗り方などを指導するように周知しました。
高齢者の事故防止対策は、
交通安全教室の充実や交通安全協会や町会などと連携して啓発に努めます。
高齢者向けのヘルメット購入助成は、
まずは着用を働きかけます。
軽車両である自転車の一般道の走行には不安を抱く、走行環境の整備計画は、
自転車レーンの設置を推進するなど走行環境の整備に努めます。
練馬区議会民主党無所属クラブ白石恵子の質問でした。代わって、私立幼稚園を活用した待機児童対策を、練馬区議会自由民主党田中秀勝の質問です。行政改革の計画について、職員数を減らすと同時に職種のバランスの改善を、
宅の職員構成も参考に対応します。
行政改革には職員の意識改革が必要では。
職員の意識を住民本位に変革することが不可欠です。
職員数の削減で捻出できた財源の配分は、
ビジョンに掲げた施策に重点的に配分します。
保育園と待機児童対策について、新設の保育所を作り続けることには疑問を覚える。私立幼稚園を活用した練馬子ども園の増設を
拡大に努めます。
練馬子ども園への移行に伴う保育士の人材確保などの課題への対応は、
区立保育園の看護師・栄養士による技術的支援や職員交流などを実施します。
私立幼稚園に対しては必要な予算措置を、
私立幼稚園協会と協議し、補助充実の仕組みを構築し、27年度予算に反映しました。
区立保育園の委託計画について、平成28年度以降の委託計画は、
区政改革計画の検討の中で29年度以降の計画を示します。
区は委託方針について今まで以上に踏み込む必要があるのでは。
運営業務委託だけでなく民営化も視野に入れて検討を行います。
保育料と補助のあり方の見直しを
検討を進めます。
区立小中学校が抱える課題について、3学期制に戻すための準備は、
新たな3学期制の基本方針も策定中です。
適正配置第2次実施計画の進捗状況は、
早期策定を目指します。
小中一貫校への取り組みは、
2校目の小中一貫教育校の検討など取り組みを強化します。
老朽化した校舎の改築計画の考えは、施設の計画的な改修改築を、
第2次適正配置計画など関連する計画と整合性を図り、将来を見据えた教育環境の整備に取り組みます。
地域医療について、病床を増やすため東京都に積極的に意見を、
東京都に意見も述べるとともに世論にも実情を訴えます。
医療環境充実のための支援の実績と今後の支援は、急性期から回復期、慢性期に至るまでのバランスの取れた病院整備のための支援は、
土地・建物の無償貸し付けなどの支援も実施します。200床以上の急性期病院に建設費などの補助、回復期・慢性期の病院に利子補給などの補助制度を新設します。
既存の光が丘病院の建物の有効活用を、
病院改築にかかる基本構想策定の懇談会において検討します。
地下鉄大江戸線延伸について、早期実現を祈念するが、東京都とのこれまでの協議の内容と今後の見通しは、
収支採算性の確保など認識を共有します。今年度の交通政策審議会の答申で整備の明確な位置づけを得るよう努めます。
練馬区議会自由民主党田中秀勝の質問でした。代わって、防災意識を高め安全で住みやすい練馬を、練馬区議会公明党宮崎春夫の質問です。中高層住宅の防災対策について、防災対策をどのように進めてきたか、
ガイドブックを作成し管理組合などへ周知を図ってきました。
防災会発足をさらに積極的に促進するべき、練馬マンション未来塾でも防災対策の周知を、
関係部署と連携し練馬マンション未来塾などを通じて防災会の設立を促進します。
防災対策ガイドブックの活用増刷を、
増刷し活用を図ります。
民間と連携協力し防災機能を向上させるマンション運営を働きかけるべき、
連携の手法を検討します。
国際交流について、友好都市の拡充を、
区に興味や関心を持つ海外都市との交流を検討します。
練馬の魅力を YouTube などを活用して世界へ発信すべき、
関係機関と連携し効果的な PR 方法を検討します。
オリンピック・パラリンピック開催時にホストシティとして人間交流の推進を、
情報収集に努め国際交流の推進を検討します。
認知症対策について、練馬区役所全体で対策に取り組め、
高齢者相談センターを中心に関係部署の連携を強化します。
フォローアップ講座を改善し、見守り体制の構築を。
講座を充実し、認知症サポーターが支え手として活動できるよう取り組みます。
糖尿病患者への認知症に対する周知を。
医師会と協力し、周知方法を検討します。
国の特区制度を活用して、認知症訪問介護サービスの実施を。
地域の元気高齢者などを活用した生活支援サービスなどで対応します。
教育委員会と連携し、認知症に対する偏見を解消すべき。
認知症キッズサポーター養成講座の全小学校での実施を検討します。
AED の取り組みについて、わかりやすい看板や施設の道路案内板に表示を。
今後研究します。
コンビニエンスストアなどへの設置促進を。
管理などの課題があるが、民間施設への設置促進に努めます。
使用方法をホームページに載せるなどの普及促進を。
消防署などと連携し、普及に努めます。
小学校高学年から救急救命教育の実施を。
実践的な学習の取り組み事例を全校に紹介します。
公園の運営について、ビジョンにある15箇所の公園整備の特色は、
まとまりある緑の景観を作ることが重要と考えます。スポーツや花の名所など魅力的な施設整備に取り組みます。
石神井松の風文化公園の多目的広場の一般開放の日数を増やすなど改善を。
利用状況を踏まえ利用日の拡大を検討します。
身近でスポーツを楽しめ子どもたちも遊べる公園の整備を。
今後も整備に取り組みます。
練馬城址公園についての考えは、
東京都と調整を図り、議会と区民の意見も聞き具体化します。
練馬区議会公明党宮崎春夫の質問でした。今度は子どもの貧困解消へ福祉施策の強化を、日本共産党練馬区議団坂尻正幸の質問です。オスプレイの配備について、血管器オスプレイの危険性への認識は、周辺自治体や住民を無視した動きについて区長の認識は、横田基地への配備の撤回を求めよう。
国防上の課題であり、区として意見を言う考えはありません。
子どもの貧困について、一人親家庭の貧困率は 54%、 貧困家庭の実態調査を。空き家の借り上げや家賃補助制度を創設し支援を。
改めて実態調査、家賃補助などの支援も行う考えはありません。
婚姻歴のない母子家庭に対する家父控除のみなし適用を。
税制の改正などによることが原則です。
就学援助の基準引き上げや援助品目の拡大、支給金額の引き上げを。
現在は考えていません。
待機児解消と新制度について、375人の待機児が出た原因と教訓を明らかにせよ。
1歳児の入園申請の大幅増が主な原因です。計画を前倒しするとともに、1歳児を重点に取り組みます。
希望者がすべて入所できる認可保育園増設計画を。安上がりな小規模保育でなく、認可保育園の増設を。
認可保育所と小規模保育事業の整備を並行して拡充します。
保護者の希望を尊重し、各施設の利用料などの内容をよく知らせよ。
保護者の意向を十分に把握し、分かりやすく丁寧に案内していきます。
特養ホーム待機者について、待機者をなくす目標と計画を決めて実行を。
入所の必要性を見込み、平成29年度末までに340床の整備に取り組みます。着実な整備に努めます。
当面3年間の目標を700床にし、早急に整備を。
現時点で目標を修正する考えはありません。
介護資源の実態把握を。
事業者への人材の確保状況などの調査などを実施しました。
医療と介護を必要とし、困難を抱えた高齢者を支える体制づくりを。
27年4月から高齢者相談センター本所4カ所に医療と介護の相談窓口を開設し、医療・介護連携推進員を1名ずつ配置しました。
道路施策について、学校を分断する補助135号線や石神井公園駅前を通り、住・商業環境を一変させる補助232号線など、 優先整備路線は見直しを。少なくとも優先整備路線の追加はやめよ。
東京都と区は社会情勢の変化に応じて適時適切に路線の必要性の検証を行っています。第4次事業化計画でも広く意見を聞き、必要性の検証や優先路線の選定を行います。
防災について、国も有効性を認めた感震ブレーカーの普及促進を。
国の動向を注視し、認証製品の情報収集に努め、普及促進について検討します。
耐震化助成額の引き上げや積極的干渉など体制の強化を。
東京都や関連団体と連携して啓発活動を行います。
日本共産党練馬区議団坂尻正幸の質問でした。次は、一人一人が尊重される自治の町練馬へ、生活者ネットワーク柳井勝子の質問です。区長の基本姿勢について、憲法学者が集団的自衛権は違憲と発言するなど、安全保障関連法案について民意は明らかに反対である。現状をどう考えるか。
国会などの議論の動向を注視します。
区民と議論し、兵器と原発の核を廃絶する非核都市宣言に変えよ。
現行の非核都市練馬区宣言に基づき、引き続きこれまでの取り組みを継続します。
生活困窮者支援対策について、就労困難者のニーズに応えるため、伴走型の就労準備支援事業に取り組め。
個々の状況を踏まえた支援プログラムによる就労サポート事業をすでに実施中です。
中間的就労を担う事業者となれるよう、区内の市民団体、NPO などへの支援・育成を。
中間的就労を担う事業者となるには、東京都の認定が必要です。NPO 法人などに対して認定を受けるよう働きかけています。
障害者差別の解消について、弁護士を含む障害者差別解消支援地域協議会を設置し、差別解消に取り組め。
障害者総合支援法に基づき設置している障害者地域自立支援協議会の枠組みを活用することを検討しています。
障害当事者や住民参加で作る市民案の条例制定に取り組むべき。
現時点で条例制定の考えはありません。
障害のある児童の就学先は子どもと保護者の希望を尊重せよ。
きめ細かい就学相談も実施し、保護者の理解を得て就学先を決定しています。
エネルギー対策について、火山活動や地震が頻発、原発はゼロにするべき。
原発への依存度を可能な限り低減すべきと考えます。
自立分散型エネルギーの地産地消を具体的に示せ。
住宅都市にふさわしい自立分散型エネルギー社会へを戦略計画に位置づけました。仮称練馬区エネルギービジョンで再生可能エネルギーなどの利用を検討しています。
電磁波対策について、区民の不安に応えて予防原則に基づいた施策を行うべきだが、区の考えは。
現時点で区独自の制度を定めることは考えていません。
教育について、最高の策定過程で区民の意見を聞け。
区民意見反映制度の活用を検討します。
教育委員会の独立性を確保するため、最高の策定を待たずに教育委員会独自の教育目標を持つべき。
最高の策定をもって教育目標の策定とする考えです。
一般質問の用紙の途中ですが、これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。